バリューオブライフチャンネル。皆さんこんにちは。パーソナリティの人材開発コンサルタント末谷英子です。
機能改善コンサルタント上原秀幸です。
バリューオブライフチャンネルは、個の輝き、企業の成長、選ばれる品質をテーマに、リスナーの皆様のお声を反映して、毎回皆様に楽しみにしていただける内容、役立つ内容をお届けいたします。3回目ですね。
3回目来ましたね。
来ましたね。
はい。
こんな辛いかよ。
花粉症ですか。
花粉症です。
もう花粉症なんです。
本当ですか。
本当です。目が痒いんです。
あ、もう本当に両方でどうか。ちょいちょい花粉が辛い、花粉が辛いって言うから。
それは季節性ですよね。
フリートーク。あ、花粉が辛いです。うるさいなって。
だんだん私たちのパーソナリティもリスナーの皆さんに操作していただけるようになってきたんじゃないかなって思いますけど。
そうですね。まだちょっと皆さん僕の育成が足りてないかも。
育てましょうって。
ちゃんと育ててほしいな。たまごっちのように愛情を持って育ててほしいなとは思ってますけど。
性を育てましょう。で、
はい、
私こう先生先生ってこう言ってるんですけど、はいはい、皆さんどこの先生、うん、何の先生って。
そうですよね。
もしかするとですね、
もう全然
いらっしゃるかもしれません。ちょっと多少説明しておきましょうかね。
そうですね、はい、この呼び名についてですね、英子さんはちょっと必要ないですね。英子さんがもともと僕は作業療法士を、はい、医療機関で今ちょっとさせていただいておりまして。
そうなんです。
はい。で、英子さんがシニアコンサルタントということで、人材の開発だったりとか、顧客の満足度だったりとか、いろんなところに品質改善ということで取り組まれて、されてたんですけども、機会がありまして、本当に僕 の, この作業療法に触れていただいたりとか、一緒に勉強させていただいたりとか、そういう協業する機会がありまして、もう本当先生とかむずがゆいんですけどね、英子さんがちょっとずっと先生先生って呼んでいただいてるので、
はい、
そういうことで先生と、
はい、
呼ばれてます。
私の意向で。
そうですね、はい、もういいやめてくださいって言ってるんですけどそんなに偉いもんでもないし、
いえ
本当に何日とかでもいい、そんな育てていただくたまごっちの引き続きですけど、もう皆さんの中じゃもう上っちとか上原っちでもいいんで皆さんの方で僕の呼び名も募集してます、ね、緊急企画みたいに私の故障をつけてください。
何かあればどしどし
教えてください。ホームページからでもFacebook からでも構いませんので、こういうのがいいんじゃないでしょうかみたいな、ちょっと悪口みたいなのはやめましょうね。傷つきますので、すごいナイーブだから、はい、すいません。そういうお話ということで、ちょっと先生と呼ばれてます。
はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、第3回目となる今回のテーマなんですが、
はい、
コーナー1では目指す姿を明確にしよう、そして、コーナー2ではメンタルヘルスにおけるヘルスマネジメントをテーマにお話ししてまいります。最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
人材開発のヒント。このコーナーは人をテーマに毎回思考を変えて、その人らしさを引き出すことや、企業のマネジメントに役立つ内容をお届けしてまいります。株式会社バリューオブライフは、人の輝きと企業の成長、選ばれる品質を目指すところとしていますので、その中心になる人を様々な側面から考えていくコーナーです。第1回目は、ギャップをテーマに、人は表側、裏側、見る側の角度によっていかようにでも捉えられるんですけれども、プラス側で捉えながら人と接しましょうっていうメッセージをお伝えしました。 第2回目はコミュニケーションの行間をテーマに、言葉にならない部分にある真意を含めて理解をしましょうというメッセージをお伝えしました。第3回目の今日は、目指す姿を明確にしようというテーマでお話をしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ということで、目指す姿を明確にするということなんですけれど、私たち、この後やっていきたいことというのは、人の成長を促していきたい、継続的に促していきたいということです。そうすると、人の成長、ちゃんと成長しましたよっていうことを数値化、可視化して、目に見える形にして追っていきたいっていうこともあります。この成長を数値に置き換えるって、さてどうしましょうかって、
難しいですね。成長数値に
ですよね。
はい、
今日聞いていただいてる方も、どうやってやってるかなっていう、こう日常を振り返りながら聞いていただいてるかなと思います。わかりやすい成長は、例えば身長、子供の背を測るっていう、
はい、
なんだかと、年がバレちゃいますけど、私子供の頃はお家の柱に、
はい、
なんか歌ありますよね。なんか歌知らないか。
ちょっとジェネレーションギャップが、ちょっと
すみません、柱にこう傷をつけていって、
はい、なんとなくこう、はい、
真ん中にメジャーか何かが釘で貼り付けられており、
はい、
でそこに伸びた分のところをこう傷をつけていって、
はい、
何年何月何日ってこう書いていく、それを見ながら、あ、成長したなって見ていく、そんな感じ、
はい、なるほど。
イメージがちょっと合ってないですかね。
いや大丈夫大丈夫です。
大丈夫です。
わかりますよ。はい、隣のトトロみたいな感じ。古い家にこう柱で、ね、あれ、
そんなことありましたっけ、トトロ。
いや、ないなないな。ちょっとイメージです。
はい、
ちょっと本当に聞いてる方に、すごいジブリのファンの方がいたら、
ですけど、
ファンですか。そう
そんな風にですね、
はい、
身長を測ったりするのはすごく分かりやすい。
はい、
人の成長って、背の高さとかっていう、こう長さみたいなことだけではないですよね。いろんな角度からの成長っていうのがあります。この成長で、変化ってどうやって捉えますかっていうことです。で、どっち向いて測るのかっていうので違いますよね。斜め方向に、斜め45度の方向に本来行きたかったと。これを縦向きで測ると短く測っちゃうじゃないですか。
ベクトルとか矢印の方向ですね。はい、
なので、どっち向いていくのか、どっち向いて測るのかっていうのを明確に定義して、ちゃんとお互いに合意しとくって結構大事ですよね。つまり、目指す姿のゴールを明確にしておくっていうことがまず重要じゃないかなと思います。ちょっとここで私たちバリオブライフの思考というか、私たち目指したい姿っていうようなところも少し挟んでおきますと、
はい、
私たち企業が一方的に決めることに向けていくっていうことではなくて、一人一人の輝き、一人一人が自分の力を発揮をして、自分らしく成長していくっていうことが企業の成長につながりますっていうことを支えていきたいと。そういう仕組み作りを作っていきたいっていうことなので、
はい、
企業が一方的に成長の度合いを測るんじゃなくって、本人がしっかりここに向いていくんですっていうことを明確にしたものに対して、変化したかって、合意して変化したかっていうことを捉えていきましょうっていう発想で、仕組み作りをしていく支援をしていこうとしています。で、なので、そういうこともあってですね、最初に何に向かって成長しようとしているのかっていうことも、企業と本人とちゃんと合意をしておくっていうことが大事かなって思っているっていうのが、今日お伝えをしたいこと
です。企業でよく目標設定面談みたいなのをやっているところ、そういうところは、まあ、昨今増えてきていると思います。まあ、期の初めに目標を一緒に決めて、で、その目標に対して達成度を測る。期末に達成度を測って、達成しましたか？どのくらい達成しましたかっていうので実績評価をしていくっていうようなやり方だと思うんですけれど、そこまでぐらいはできてるところが多いんじゃないかなって思います。まあ、今日聞いてくださっている方たちにも、あ、やってるやってるって思ってくださってる、まあ、そういう方も多いんじゃないかなと思うんですけど、そこに不満がある方っていうのもたくさん実はおいでで、まあ、決め方が、まあ、ちょっと企業本位だったとか、
はい、
なんとなく決めちゃった。だから、まあ、後から振り返った時に、本当は自分の実力を測るのは、そういうことじゃなかったはずなのに、って、社員側の方が思うとか、企業側もそういう測り方をしたかったわけじゃないって思うというふうに、後でこうギャップが出てくるっていう、せっかく合わせようとしてるんだけど、うまくできてないっていうようなケースも多いんじゃないかなというふうに思います。ので、最初のその目標の設定の仕方とか、引き出して合意するファシリテーションの技術って、実はすごく重要じゃないかなって思っていますので、まあ、今日テーマは目指す姿を明確にしましょうっていうことなんですけど、このメッセージは一人一人へのメッセージでもあるし、企業のご担当の方へのメッセージでもあって、まあ、両方でちゃんと一人一人が本当に具体的に何を目指したいのかっていうことをしっかり意識合わせするっていうようなファシリテーションをして合意をして成長が図れるようにしていきましょうっていうようなことを、まあ、今日はですねお伝えをしたかった。これ人材を育成する時のすごく大事な鍵になるんじゃないかなというふうに思って今日はテーマとさせていただきました。
はい、まあ、でやっぱできるだけその具体化すると、目標に関しても、
はい、
やっぱりその変化を捉えていくことが成長の動機づけになっていくってことですね。
おっしゃる通りですね。そこを振り返ってまた次どういうふうにしていきたいかなっていうのを本人が考えることができるような機会作りっていうことですね。はい、はい、ぜひ参考にしていただいてご自身の発想とかあと企業の仕組み作りっていうようなところに役立てていただければなと思います。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
バリューオブライフチャンネル。
心と体のケアサポート。このコーナーでは皆様と一緒に心と体のケアサポートやマネジメント、メンタルヘルスなどについての情報発信などを行いながら心と体の健康バランスについて考えていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日のお題なんですけど、メンタルヘルスにおけるセルフマネジメントということで、今日はストレスに関する基礎知識についてちょっと簡単にお話ししていきたいと思ってます。結構どうでしょう、ストレスっていうとストレス溜まったとか、もうほんとストレスばっかり、これストレスのせいだとか、すごいストレスって結構皆さん一括りでストレスっていうこと多いと思うんですけど、はい、すごいもう馴染みがある言葉ではあるんですけど、今日は簡単にまずストレスの基本的な整理についてお話をしていきたいと思ってます。
はい、
はい、長時間労働とか人間関係とか、うん、いろんな責任とかですね、うん、まあ、個人にとってまあ負担になる出来事とかっていうのをストレス要因って呼ぶんですけど、
はい、
どうでしょう、なんか英子さん最近嫌なこととかちょっとこうストレッサーになるっていうことってありました？
まあ対象様々、はい、いろいろありますけど、
はい、
まあ、ちょっとした、まあ、人間ですからね、ちょっとしたことで、はい、 イラッとするとかっていうのはあります、あります、毎日のように。あま、ね、はい、まあ、例えば、うん、今日私あのプリントしたいものがありまして、
はい、
はい、あの自宅でできないものだったので、
はい、
ちょっと近くのコンビニに行ったんですよ、
はい、
そしたら、まあ、そこでずっとずっと悩んでいる人がいまして、あ、
ピーキの前で、
そう、難しいですよね、ね、最後は私もよくわかります。なので、あ、難しいんだろうなって思いながら、でもあ、なんかしますかって聞かれたので、はいってお伝えしたんですけれど、はい、はい、ってお伝えしてから一向に10分経っても20分経ってもずっとその方が前に進まずですね、はい、で結局お店の人を呼んで、
はい、
でお店の人も宿泊したんですけど、うん、結果解決できずに、
はあ、
はい、私の番が来るみたいなことありまして。
なるほどですね。
まあ、状況はわかるので、
はい、
気の毒だなと思ったり、
うんうん、
まあ、こんなことでイライラするのもちっちゃいなって思いながら、でもさ、この20分30分どうよって
大きいですね。いや、
イライラした状態で、はい、このふつふつとこう出る自分の、はい、ちっちゃいなって思うのもストレスみたいな。
なるほどなるほど。
でした。
ありがとうございます。で、今ちょっと皆様の聞いていただいてて、そうです。まあ、例えばですけど、このストレッサーっていうのが今の状況で整理すると、まあ、そのコピー機の、まあ、時間がない状況とか、そういうのをいろいろ加味するんですけど、すごいちょっと待たされちゃったとか。で、まあ、変わりますかと返事したにもかかわらずちょっとまあ時間待っちゃったっていうのが、まあちょっとじゃあストレッサーっていうこの原因だと思ってください。うん、で、それに応じて、そのまあちょっとイライラしちゃったりとか、
はい、
こう、時間ないから焦ったりとかですね、うん、例えば予定の時間に、その後予定がある方とかだと間に合わないっていうのは不安とか、うんうん。で、こうやってそのストレッサーによって引き起こされたものをストレス反応と言います。
はい、なるほど。
はい。感情だったりとか、あと人によってはその、お腹が痛くなったりとか、
うん、
まあ、そういうのを症状ストレス反応って言います
。私お腹痛くなったんですよね。
さあ言ってましたね。お腹痛くなった。
そうだったのかな。
可能性的にゼロではないかもしれないです。
そうか、妙な納得です。
はい、で、まあ例えばですね、そのストレスが出ちゃった、ストレス反応が出ちゃった時に、まあ、今こうやってこう、エイコさんが話してくれて、まあ、こういうことがあったんですよとかって、表出することもそうだし、まあ、ちょっとイライラしないようにしようって、自分にこう言い聞かせたりとか、あとその、体をですね、動かしてみようとか。
はい。
はい。いろんなのにこう、そのストレスを減らそうと思って、行う行動の変化っていうのをですね、まあ、コーピングって、って言うんですけど、うん、まあ、ちょっとですね、このコーピングに関しては、はい、いいコーピングとか、まあ、ちょっとあまり好ましくないコーピングとかですね、はい、人によっていっぱいその癖とか特性とかもありますので、
はい、
まあ、これに関してはまた別の機会にちょっとお話をしていけたらと思います。
はい、わ、はい、かりました、
はい。で、今日はですね、そこのお話というよりかは、お勤めの方がやっぱたくさんこのラジオ聞いていただいてると思いますので、
はい、
まあ、お仕事における、まあ、まあ、ストレスモデルというか、まあ、そういうお話に関してちょっと少し詰めていきたいと思います。
あ、はい、よろしくお願いします。はい、
で、お話ししました。ストレッサー、ストレス要因ですね。
はい、
じゃあ、職場では、まあ、どういうものが挙げられるかというと、まあ、仕事の内容とか、長時間労働とか、あと、まあ、この時期とか結構あると思うんですけど、役割ですね、昇進とか、配置が変わったりとか。
はい。
はい。で、まあ、残念ですけど、仕事でちょっと失敗しちゃったとか、責任が発生しちゃったとか、対人関係の問題ですね。まあ、上司とか部下、同僚と対立したりとか、まあ、いじめとかですね。あとは、まあ、職場の雰囲気とか、仕事への適性とか、
はい、
まあ、コミュニケーションだったりとか、あと、まあ、こういうコロナ禍の今ですね、状況ですので、テレワークされてる方とか、そういう方も、その雇用の形態がですね、働き方がちょっとやっぱり変わってる方も、いるんじゃないかなと思って、ちょっとお話をしていってるんですけども、
はい、
まあ、この、まあ、じゃあ、職業性のストレスモデルとして、一番包括的というか、有名なのがですね、アメリカの国立労働安全衛生研究所が出してます、
はい、
NIOSH の職業性ストレスモデルっていうのがありますので、ちょっと簡単にご紹介しますね。
はい。
はい。まあ、これはちょっと職業に伴うストレスターによって引き起こされるストレス反応と、うん、まあ、病気の進展をちょっと横軸にしたものなんですけど、この反応の過程にですね、影響を与える 個人的な要因とかですね、まあ、家庭の問題とか、本当仕事以外の原因とかですね、上司とか同僚とか家族の支援が、まあ、ストレスを緩和させてくれるよっていうのが、モデルとして出来上がってるんですけど、まあ、その本当、さっき話したように、いろんなこうストレッサーがあったりですね、それを取り入れるこの個人的要因っていうのが、まあ、年齢だったりとか、性別とかですね、まあ、雇用の期間とか、職種とか、肩書きとか、で、元々の性格とか、本当自己評価っていうのが相重なってですね、やっぱりそのストレス反応に影響を与えるって言われてるんですけど、あとやっぱりでも仕事以外の要因ですね、皆さんやっぱり仕事だけじゃないので、いろんなものがあるとまたさらにそれをストレスで促進させちゃったりとか、する一方で、まあ、干渉要因っていうように、そのやっぱりそのストレスを減らしてあげる要素の中にもやっぱり上司の方とか、同僚とか、まあ、ご家族の方がいらっしゃるよっていうので、まあ、なるべく本当にメンタルヘルス不調だったりとか、まあ、精神的な病気まで移行しないように、ここのやっぱ干渉要因とかをですね、ちょっとこう手厚くしてあげたりとか、私たちバリオブライフでもこの個人的な要因とかはですね、そこをやっぱり大事にしてますので、そこの整理しながらですね、サポートしていくっていうのを一つの主としてます。あとやっぱりライフサイクルによっても生活ストレッサーって変わってはいくんです。例えばこの時期今3月で4月からですね、新年度新入社員の方とかいらっしゃると思うんですけど、本当にやっぱ新しい環境で、まあ、チームの一員としてですね、本当協調性とか役割とか責任がですね、また新しくこう求められたりとかですね、やっぱり人間関係がこうやっぱ大きく変わったりするので、そういう時期にやっぱその葛藤が生じるっていうことは言われてます。で、まあ壮年期、こうその何でしょう、企業戦略とかですね、実務もしないといけないけど、やっぱそのリーダーシップも求められてるって方でですね、やっぱ結果としてはこの世代の方のストレスが一番やっぱ負担が多いって言われてますので、家庭での役割もこう変わってくることが多くあるので、やっぱりそのワークライフバランスが取れてることがですね、ここは特に重要にされてると思います。でも、もうちょっとそこの年齢をこう上に行くと、今度は管理職ですね。経験とか実績を評価されてですね、職場でこうやっぱり指導的な立場につく方が多くいるかなと思うんですけど、やっぱり管理職になるとやっぱり業績だったりとか、すごくやっぱりこう結果を求められたりとかですね、部下の方へのマネジメントとかでですね、すごいこうストレスを感じてメンタル不調になってくる方ってやっぱりいらっしゃいますので、前半でお話ししたやっぱストレスの整理と、こう聞いてる方々のご自身がですね、そのライフサイクルやっぱどこにいるのかなとか、自分がやっぱどういうのにこうストレス今後やっぱ起こり得てくるのかなっていうのを、まあやっぱこう整理できる上で、今後ちょっと次回お話ししたいと思ってるんですけど、ストレスの気づき方っていうのも含めてですね、やっぱりご自身でこうちょっとでもマネジメントできていくと、よりやっぱり軽くしたりとか、そのやっぱストレス反応、あ、これちょっと今イライラしてるな、ストレス反応だなって、意外と客観的にそう思うだけでも、ちょっと冷静になれる自分もいると思いますので。
そうですよね。そう思います。
なんでちょっと次回もですね、そういうちょっとストレスに関するお話をちょっとやっていきたいと思いますので。
ありがとうございました。はい、
ライフチャンネルいかがでしたでしょうか。このチャンネルは皆様のお声を反映しながら楽しみにしていただける番組にしていきたいと思っています。
4月からいよいよ株式会社バリューオブライフが本格始動いたします。
はい、
CX の品質改善コンサルティングと人材開発コンサルティングの2つの軸でサポートを展開してまいります。難しい、なんとなくでくくられてしまうようなお客様応対の最適化ですとか、人材育成について私たちが分かりやすく分解をして可視化をして展開していきます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、バリューオブライフのホームページ、 LINE の公式アカウントや Facebook、Instagram、Twitter、 さまざまな情報をアップしていきます。ホームページアドレスはwww.valueoflife.com www.bariofreefm.net です。では皆様、また次回をお楽しみに。お相手は
数谷英子と
上原秀幸でした。